世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。梅雨入りの時期を迎えましたが、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、新型コロナウイルス感染症を振り返るというテーマでお送りします。なお、この放送は5月24日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は新型コロナウイルス感染症を振り返ると題しまして、令和2年2020年冬から始まりました新型コロナウイルス感染症について、世田谷区の対応を中心に振り返っていきたいと思います。早速ゲストをご紹介しましょう。東京大学先端科学技術研究センター名誉教授の児玉達彦さんです。児玉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、区長、およそ3年余りですか、新型コロナウイルスの対応に追われたかと思います。改めて区長、その3年振り返っていかがですか？
世界中同時に起きたわけですね、この新型コロナっていうのは。ですから韓国でも中国でもアメリカでも、どこでもやっぱりみんな検査検査検査、 WHO もテストテストテストだったんですが、日本だけは7度5分以上の熱が4日ぐらい出てますかみたいなのを一つの目安にしたりしていたんで、なんか検査っていうのはあんまり使っちゃいけないもんだみたいな、そういう誤解が広がり、結構悪くされて、重症化したり亡くなる人も現にいらっしゃったんですね。これはやっぱり良くないということで、なぜそれが、その PCR 検査がそんなに少なくしかできないのかというと、これも児玉先生から教わったんですが、いや、ちゃんともう民間の検査会社はオートメーションで検査の仕組み機械持ってますよと。だ、そこと契約してPCR 検査センターを作ればもっといけますよというようにご紹介いただいて、でそこで世田谷区の医師会、玉川医師会、そして病院関係と医療関係者連絡会を持って、やっぱりこれだけやはり検査要望あるんでセンター作ろうというのが4月以降ですね、かなりダイナミックに進みました。でもそういうところのテレビ新聞が伝えてくるものしか見えないので、実はその児玉先生のところには世界中の情報が集まって、こういう論文が出たよとか、こういう方法でやってるようだとかいうことが常に入ってこられていたんで大変助かりました。
で、そんな検査への変革改革っていうところ、はい、児玉様にもお力添えいただいたかと思いますが、はい、この3年っていうのはいかがでした？
はい、2019年の12月に武漢で変な肺炎があるというニュースを聞いたのが最初なんですが、もう2020年の1月の第1週ぐらいには北京のベイジンジェノムインシテュートと、武漢の大学とか、それから上海とかその他のところ、それからスイスのロシアなんか組んで、もうウイルスがコロナのタイプであるということが、いろんなところへ報告されて、同時に PCR 検査が報告されてきます。ところがそれが日本に来て、私どもが本当にびっくりしましたのは、クルーズ船というのが入ってきて、横浜でしたか、
ダイヤモンドプリンセス号ですね、はい、
これがですね、3000人の PCR が日本の政府機関でできないっていう話が出てまいりまして、本当にびっくりしました。っていうのは、僕ら普通検査やるときにPCR は384という384検体乗るのをロボットにかけますと、これ10枚で、要するにもう1日で我々の検査室でもできちゃうぐらいの 数なんですね。それが日本の感染症研究所やなんか総力を挙げてもやれないというのは、日本のこの当時のいろいろな感染症の国立の研究所の体制というのがものすごく貧弱なものになっていたという、うん、それでどこ行ってたかというと、今ロッシュというのを言いましたが、日本でそういう検査の機械をやってるのは検査のメーカーといういろんなところがありまして、そこが検体集めてやる、もしくは東大でも大きな機械があるんですが、これが世界の検査の大型の機械が入っていて、そういうところだと1日何千というのは簡単にできる。例えば東大病院でも1日4000人ぐらいの人が来て検査をバーッとやれる
規模を持っている。でその時にその能力があるって話と国の厚労省のチームの情報共有できなかったんですかね。
できなかったです。っていうのはですね、主にその遺伝子工学が進んできたのはどちらかというと理研とか東大とか研究機関、これは文科省、それで厚労省の方は厚生技官という人たちがいまして、その技官の人たちが昔ながらの検査のやり方をやっていた。政府のでいつも問題になるのは省庁別で違うのをやって、それでしかも省庁別に多少自己保身に走るようなところがありまして、例えば感染症のことは文科省は自分たちのところへ持ち込むなと、だから東大やなんかでも簡単に研究機関でやるなというの。私どもみたいに医師も先端研とかなんかみたいに、あの P2 っていうバイオロジカルセーフティーのもあって、臨床サンプルも集められて倫理委員会もあって、そういうことができるという複合的な機関が非常に少ない。だから文科省の研究機関は研究機関で臨床サンプルは扱えない、臨床サンプルを扱える方は最先端の機器がないっていう、こういうちょっと省庁別の対応の仕方の違いというのが非常に大きなボトルネック。世田谷区はちょうど大学と連携してそこを自治体レベルで、
そうです、先端研ともですね包括協定を結んでましたし、最寄り駅は東北沢ですもんね。
はい、それからあの
近いところにあります。
東京都の医学研の小原先生以下のウイルスのグループも非常に協力、
はい、山ですね、
はいはい、ちょうど世田谷に東京都のウイルスの中核的な、まあ、研究グループがいて、いろんなワクチンの開発もなさっていたということで、立地としては医師会と大学と研究機関が一体になれるっていう、まあ立地的には稀有な立地であったということもあると思います。
やっぱり世田谷区民92万人いるので、まあ、やっぱりこう多いわけですよ、発熱して検査求める人も。なのでやっぱりそう PCR 検査センターはもうみんな賛成でやっていこうということで、一時はですね、あの少し第一波下がった時には、朝の子どもが熱があるのでお医者さんに行くと、地域のね、あの午後1時からじゃあ検査センター来なさいと、そういう対応ができたあの時期もありました。ただまあそこであの小玉先生おっしゃってたのは、これ油断しないでくれと、これいくつも波がこれから来るから、波が下がっている時にこそ次の仕込みをしなきゃいけないんだよってことを言ってくれて、そのあたりからその介護施設を本格的に守るために相当大勢を一斉に検査できないだろうか、これまでは介護施設で1人2人の感染者がいた場合に濃厚接触者を割り出してですね、行動をいろいろ聞いて、でその保健所の方で決めてね、で検査してたと。でその作業すごい大変だったんですね。でそれをローラーをかけるように、もうその施設入居者と職員150人全員をあの翌日までに PCR 検査やっちゃうと。でこれは誰がやるんだって話になりましてね。でそこで民間 の, そのメディカルその企業が、まあ、治験などやってるところでちゃんとあのテレフォンセンターなど持っていてありますよということで、あのお願いしたのは、これ日本でも早い時期だったですよね、
はい
はいはい、
大きく分けてコロナウイルスっていうのは3つのタイプがやってくる、うん、一番最初が武漢型っていうわけの分かんない肺炎で、接触した人がバタバタ倒れたタイプ、うん、それからその次に、まあ、2020年の冬から2021年にだっと出てくる アルファ型からデルタ型というのがありまして、これは最初検査を軽視していた大阪なんかでは致死率が非常に高いものになって、うん、そのほとんどが老人施設のクラスター、病院のクラスター、これが起こってくるということで、いわゆる基礎疾患を持っている人が危ないということで、まあ、病院は検査ある程度クラスター対応ができますが、うん、一番アルファ型からデルタ型の出た2020年から21年で死者が最も増えたのは、実は介護施設にクラスターが入ると大変になるということで、介護施設にウイルスを持って入るのは本人が持って入るということはほとんどないですから、介護にあたる若い人で症状があんまりない人が持って入ると、そうすると介護の施設にいる人をみんな検査していくような仕組みができないとこれが防げないということで、世田谷区の社会的検査というのは介護施設が丸ごと受けたい人がみんな受けられるようにするという、そのためにはだけど国の施設だとか医療機関が足りないというと、キャパシティを持っている民間の検査機関を動員するということで、今診療に当たっている機関やなんかの労力は割かないで、新たに行政が社会的な検査の力を増すという、そういうことによってですね、この方式は後で、まあ、東京都も大阪府も取り入れることによって、
ね、
はい、日本全体のスタンダードになって、まあ、コロナでの日本の死亡者を防ぐのに一つミラノとかニューヨークでのひどかった事態と比べると大きくブレーキになった功績ではなかった。
小玉先生と話した夜ね、自宅でインターネットでイタリアでベルギーでスペインでとかいろいろ記事を検索していくと、介護施設で丸ごと50人一斉に亡くなったとか、そういう記事が続々出てきました。でね、やっぱりまず病院に皆さん詰めかけて医療の機能がもうほとんど果たせなくなる、まあ、したがって往診などは絶対できないですよね。そこにまあ、コロナ入ってくると、あと職員も怖くなって出勤しない人もいるというと、そのなすすべもなくですね、こう移ってしまい、大量に多くの人が亡くなる。で、当時はですね、2020年の春当時はヨーロッパの死者の半分は介護施設からというのを小玉先生のお話で分かって、非常にゾッとしましたし、これが近未来日本で起こり得る、しかもこう数ヶ月後というような危機感がありました。
本当まさにこう振り返りながら、社会的検査も含め、うん、PCR 検査も含め、うん、世田谷区が先陣を切って取り組むことのチャレンジもされてきたと思います。その他にもね、さまざまなチャレンジもされてきたかと思いますので、後半ではまたゆっくりとこのコロナ対策についてお話を伺わせていただきたいと思います。
はい、
今日は令和2年2020年冬から始まりました新型コロナウイルス感染症について、世田谷区の対応を中心に振り返ってまいります。ゲストには東京大学先端科学技術研究センター名誉教授の小玉達彦さんをお迎えしています。さあ区長、このコロナ対策、はい、まあ、全国に先駆けてさまざまな先進的な取り組みをされてきたんですよね。いかがですか。
そうですね、これはどうしてもやはり国厚生労働省がまあ方針を立てながら、我々その方針を受けながらですね、まあ、保健所中心に対応してきているわけですが、同時に小玉先生の世界中の情報や最先端の知見ですね、これをまあこういうことできるんじゃないかっていうことを逆にその厚生労働省に提案するってことを随分しました。で、先ほどの高齢者施設を守る取り組みについてもそういう制度なかったんですね。今までの検査というのは熱がある人を検査する、その時に国がお金出しますよっていう制度、これやっぱりクラスター化阻止のために施設丸ごとやるということに対して制度化してくれということをだいぶ交渉しまして、 まあ、結局1ヶ月ほどでやりましょうということに、まあ、なったりとか、そのプール方式というのもですね、最終的には田村、厚生労働大臣と直接会いまして、まあ、これやらなきゃいけないですねということで認めてくれたんで、川崎重工がですね、全自動ロボット方式というですね、もうどんどん早く正確に検査をやる機械を開発したんですが、これはプール方式で行われたとか、まあ、そういう意味では児玉先生のそのアンテナに入ってくる新しい情報を教えていただき、また東京都の医学研究所の小原先生とか、まあ、ワクチンに関しても最先端の研究者というようなところで、大変まあ世田谷区はそういった素晴らしいネットワークがありましたんで、教わりながら模索して、できるだけその重症化をさせないようにっていうのをやってきました。
その取り組みについて児玉さん、いかがですか。デルタからオミクロンと変化していく中で、はい、世田谷区の印象だったりもありましたか。
はい、次に今大きな転機になりましたのが、世界でメッセンジャー RNA ワクチンという新しいタイプのワクチンが、まあ、後にカリコ先生がノーベル賞をもらうようになるんですが、ちょうどギリギリ間に合って、まあ、日本中でワクチンの接種が始まったと。で、世田谷区もこのワクチン接種というのは非常に大変だと思うんですが、ワクチンが打たれ出しますと、これが非常にやっぱり予防効果、最初に大きなのを示すようになると。ところが不思議なことに、ワクチンを打つのが広まっていくと、非常に感染力が強いまんま、ワクチンをこうバイパスしてくるようなオミクロン株とか、それからその後の株というのが出てきて、これらの株はワクチンがいっぱいに入っているためにあまり重症化しない、重症化しないけど、ワクチン逃れて感染するために感染する人の数は非常に多い、そういう状況が次にやってくることになります。それでここでは抗原キットとか、それからいろんな特定の医療機関だけではなしに、かかる人の数が多いから、普通の医療機関がかなり対応する、もしくは医療機関なんかもこう感染力が非常にたくさんの数がオミクロンになるとかかりますから、薬やなんかもオンラインで届けてもらえるような体制が必要ということで、そういうことも区の方が迅速に対応して、抗原キットの配布だとかオンライン診療の援助やなんかを先見的にやられたということだと思います。
そうなんですね。オンライン診療のちょっと研究会に誘われて知り合いになった、その世田谷区内 その医療法人が、まあ、ずっとその、ね、オンライン診療を自分のところでもやっていて、ある程度システムを組める人を持っていたってい これは幸運だったんですが、それならじゃあクリニックはですね、朝6時半に並んでも今日の分終わりましたっていうことで、もうどこも検査受けられないし、抗原キット全部売り切れというような状態だったんで、じゃあオンラインでやろうということだったんですが、まず検査できないですよね。そこで考えたのが、バイク便で届けましょうと、キットをですね。で、使って陽性だったらオンラインに入って、15分くらいの医師の診察を受けて、まあ、薬剤部があって、その薬剤部が、まあ、大体熱冷ましと、痛み止めぐらいでしたけども、ラゲブリオというですね、そういった薬も処方をして、ちょっと基礎疾患があるとか、心配だっていう人にはやっていました。まあ、これは非常に喜ばれました。
そういった対応から後遺症の対策、また学校への対応ですとか緊急融資、そして支援などもさまざま手厚くサポートされましたよね。
まあ、これはでもやれてないこともすごくまだまだあって、後遺症のアンケートも取りましたけれども、まだ後遺症に対するちゃんとしたそのフォローの体制っていうのはできてないんですね。でオミクロン株確かに軽いけど、まあ、児玉先生逆に後遺症の方がひどいっていう人も中にはね、はい、いらっしゃって、まあ、ずっとこう寝たきりになっちゃってるとか、はい、そういう方もいらっしゃったり、やっぱ数が多いってことは年配の方はどうしてもなんか他の病気を併発してしまって、救急の病床もまあ、かなり目いっぱいになっちゃって、やっぱり大変な時期がずっと続きました。でもそんな時に私非常に勉強になったのは、パニックにならずに、
はい、
やっぱり科学的にですね、 事態を冷静に分析してその戦略的にその物事を、まあ、試行錯誤あっていいからやっぱ進めていこうっていう児玉先生 のお考えっていうのはとても頼りになりました。
あとものすごく大きいと思いますのはオミクロン以降、うん、今もそうなんですが、うん、やっぱり日本の場合は国民皆保険を生かすっていうのはすごく大事、うん、だからコロナの場合も特定の病院でやるっていうのは最初はちょっと良かったんですが、もう数が増えてくると特定の病院ではほとんどもうそういうところがパニックになってしまうと、うん、それでやっぱり国民皆保険があることによって国民皆保険に対応して例えば使いやすいような抗原キットを使っていただいて外来に行く前にもう本人が抗原キットで見ていただけばコロナかそうでないか分かっているから外来を分けなくてもいいとかそういうことができます。それでやっぱり国民皆保険を守りながら対応していくということがこれからの21世紀の日本の医療世田谷区の医療と健康にとっては次の感染症に対応していく上でもやっぱりものすごく大事なんじゃないかと。もちろん行政とか厚労省が中心になって国を挙げて対応するというのの大事さがあるんですが、もう一方では国民皆保険をしっかり維持していって次の感染症の対応やなんかもこれがしっかりしていることがやっぱり基本として区民の命を守っていくためにも生命線なんじゃないかということを強調しておきたいと思っています。
区長まさにこの対応策になりますね、は
い、そうですね。区民の皆さんにこれインターネットで簡単に見れるので3月の末にですね新型コロナウイルス感染症世田谷区の対応記録っていうかなり分厚い資料になりますが180ページ近いこれを一応作りました。というのはですねやっぱり2年3年すると人事が変わってきますので5年するとですね何を一体やってたんだろうっていうことが分からなくなってくるんですね。ちょっと行政組織の強さと欠点でもありますけど、はい、でやっぱり何をやっていたのかっていうことをちゃんと記録に残し、はい、で私が一番ここで次の後輩たちにこう残しておきたかったのは、はい、確かに公衆衛生は保健所なんです。だけど保健所がやることは多すぎたんですね、うん、なので例えばハーシスっていうねすごくめんどくさい記録システムへの入力補助とかですね、でそれ以外にやはり社会的検査保健福祉部ですよと、だからワクチンは92万人ですからすごい数になりますよね。でこれどうするっていう時にやっぱり別の部署を立ち上げたんですね、まあ、保健所でやってる実態多かったと思いますが、まあ、保健所の延長にですね別の部署を立ち上げ、まあ、そういう意味では保健所は最大で500人近く、そしてこのコロナ対策で仕事として動いているのは多分1000人体制近いですね、うんうん、状態にもちろんその民間の方も入れてですけどもすることができました。だから全てがその部署部署でやるっていうわけにこういった緊急時はいかないので、まあ、そこ伸縮自在にですね毎月毎月様子を見ながら、まあ、組織を変えていくっていうこれは大事だなと思っております。
区長さんの対応で非常に世田谷区の対応で最後に一つだけ指摘しておきたいと思うのは、うん、国とか公衆衛生の保健所やなんかの機能、それから医師会と病院が非常にやっぱり区の下で協力的にやった、うん、そこにさらに薬局とか検査メーカーの方もそういうところを中心に協力してくれた、それから大学とか研究機関が世界の情報とか動向を知っていて、まあ世田谷区の場合はそういうののアクセスが非常に良くて区が直接研究機関とも連携することができたと。それでやっぱり区長の役割というか区の中心的な役割はそういう行政としての公衆衛生の機関、医師会や日々の診療に携わっている方、大学とか研究機関、こういうのをやっぱり合わせて最適なものを科学的にやっていくということを組み立てる。それでネットの時代になるとですねこういう大きなパニックが起こるといろんな炎上するような言説、科学的でない言説がいっぱい出てきます、うん、それでネットの上だけ見ているとそういうものが横行して今もいっぱい問題になってますけれどもわけがわからないことになってしまう。それでやっぱりリアルな社会の中でやっているこういう公衆衛生機関やそれから医師会だとか 開業医病院の方々、それから研究をやっている人たちやいろいろな機械を作っている人たち、こういうところを区がこれからはやっぱり取っていくのに、科学的な見方を持ったイニシアチブをやれる行政というのが21世紀にはすごく問題になっていくんじゃないかと。世田谷区がうまくいったのは、そういう科学的な見方に基づいていろんな医師会の方や保健所の行政の方やなんかとか、まあ、あの研究者だとかいろいろな人がこう一体となってやっていったことが、まあ、21世紀型これからの対応ですごく行政の役割として、そういうところをまとめて科学の見方でこう対応をまとめていくっていう機能がすごく僕は大事になるんじゃないかと思って、うん、世田谷区にも今後それを期待したいと思っております、
う
ん、
はい、区長まさにこういったお話もあって、それこそ対応記録にも皆様に敬意と感謝も添えられていらっしゃいました。
そうですね、はい、あの今先生のお話にもあったんですが、やはりあの最先端で診療に当たっている病院長の皆さん、そしてあの地域の医療機関である医師会の皆さん、そしてあの専門家の方入りながら、オンラインとか、まあ、リアルで集まったこともありますが、あのもう10回を超えてですね、そういう医療機関連携会議っていうのをやりました。最後の方でですね、あのそこにあの消防署も入ってもらったんですね。というのはあの救急を動かしているのは消防署なわけで、ちょっと初めてですね、病院から見てその救急搬送の隊員のこういう密度で働いてるとか、いろんなことがお互いに分かって、それから病院間でこういろいろ、あ、じゃあこれはそのやり方をあの次教えてくださいとかっていうことで、その地域のこう横つなぎができたということが良かったなと。で、次何が起こるか分かりませんけれども、そういうやり方で柔軟にですね、しかも無駄なくいいやり方を次々と選んでいくっていうことが、まあ、今後ともできるといいなと思っています。
世田谷区のホームページでも新型コロナウイルス感染症の対応記録などもご覧いただけますので、ぜひ、皆さんご覧ください。さあ、今回は新型コロナウイルス感染症を振り返ると題しましてお話を伺わせていただきました。区長そして小玉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今
日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は新型コロナウイルス感染症を振り返るというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。